昨年もいろいろなことがありました。愛する人、大切な人との別れがあったり、病があったり、またここの心ならずも行き違いで気まずくなったり、また神様に対しての信頼が揺らいだり、また御言葉を通してそうなんだと回復されたり、いろんなことがありました。しかし今私たちはこのようにして共にあなたを、神様を礼拝するために皆で集まり、また神様を褒めたたえる御言葉を聞く、そんな幸いな時に今与えられております。参加しております。しかし私たちはいろんな私たちを取り巻く状況はまた今年も変わってくるでしょうね。いろんな戦いがあることだろうと思います。多くの戦いの中で一般的にって言ったらいいでしょうか、普通多くの国々の指導者または政治家と言われる人たちは内側の結束を強めたり、または結束させたりするために外に敵を作り上げます。そして人々の心を外に向けさせまして、内側にある不平や不満、疑問をそらそうとするのが世の常であります。しかし聖書の戦い方の順序は異なります。世のリーダーの在り方とは全く逆の方向にまず目を向け、行動を取るように示唆します。つまり教会はパウロが反対者とこの一章の28節で言っている、その教会の外にいる敵対者、この反対というのはイエスがキリストであることを否定する人たちのことです。まさに、未信者のクリスチャンに対する批判であり、またあざけりを言うかもしれません。フィリピの教会の中にやはりイエスがキリストであること、救い主であることを否定する反対者の影響がやはりあったようであります。また教会はそのようなイエスが救い主であることを否定する、そういう世の中と戦っていかなければなりません。そのようにして私たちの周りには多くの反対者がいます。しかしこのフィリピの手紙をでパウロが言っていることは、世の指導者とはリーダーとは違いまして、教会が外の敵、キリストに敵対する者と戦うためには内側が十分に補強される必要があるという教えに満ちています。でそれは真実で確かなことです。このパウロがフィリピの手紙の中で伝えているその姿勢、クリスチャンの在り方、方向性は、たとえどんな状況が私たちクリスチャンを取り巻いていても、その在り方、方向性は変わりません。まず教会の姿勢としてパウロは主にある教会の中の兄弟姉妹による一致を進めます。つまり内側の方に目を向けさせます。そして教会の外側の敵との戦いを始める前に、まず内側から検討していかなければならない点があるというのであります。で私たちがキリストが、イエスがキリストであること、救い主であることを否定する人たちとの戦いの中で、まず内側って言った時に教会が一つ 一致しなければなりません。教えにおいて。しかしそれよりももっと内側があります。最も身近な内側といえば何かというと自分自身の霊性であります。聖書のお言葉の理解力であります。自分自身の内にある肉から来る罪のこの燃えかすというか残滓残りかすがどんなものなのかを私たちは検討しなければなりません。また肉の欲の誘惑についても私たちは吟味しなければなりません。それが一番私たちがまず取り組まなければならない最も身近な内側の準備であります。つまり御言葉によって自らが照らし出されて吟味されなければならない、自己吟味がまずなされるべきことが言われます。その自己吟味は教会に必要な一致を形成していくためになくてはならない事柄です。これが今お読みしたところの全体の実は内容であります。ですから教会外の教会の外につまり未信者のに対する人たちに立ち向かうのに必要なまず最初に教会がなすべき事柄であります。つまり教会内の一致が教会の外側に存在する様々な敵との戦いの備えの始まりだという点に目を留めていかなければなりません。それがこの2章の1節から11節の主張であります。そしてパウロは教会内における一致が実現すると言います。その教会の一致が教会にはこれからの戦いに必要であると1節から4節で、その必要性を進めているわけであります。そしてパウロは語り始めます。2章の1節で1節2節でこう言います。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。ここでこういうわけですからとあります。でこの言葉はもっとこうそのまんま訳しますとこういう意味なんだそうです。もし何々ならばですから、最初のこういうわけですからってのはもし、そして愛情と憐れみがあるなら、もし何々ならばと、まさに条件のようにまず語りかけている文章であります。しかしパウロが意図しているのはここで、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあって、愛情と憐れみがあるならば、ならばこれこれこうですよという条件として言っているようにいるよりも、実際にそういうものがあるので、つまりキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるのでと言った方が良い言葉のようです。つまりイエス様を信じているクリスチャンというのは、ここに今挙げたキリストにあっての励ま、キリストにある励まし、愛の慰め、御霊の交わり、愛情と憐れみがあるということです。あるならばっていうふうにここ条件のように言っていますが、しかしこれはもっと直訳して見ていくと、実はそのあるんだよ、だから2節以降のことが可能なんですよっていう言い方なんですね。ですから私たちは時々自分を見てみますと、本当にこのキリストのあっての励ましを私は持ってるだろうか、いつもいただいてるだろうか、愛の慰めがあるだろうか、御霊の交わりがあるだろうか、愛情と憐れみが本当に私の中にあると私は感じているんだろうか、というふうに私たちは時々疑問を発します。しかし 聖書はあると言っているんです。これ不思議ですね。私たちの気持ちとは関係なく、キリストにあって励ましをあなたは受けているんだよって言うんです。そしてまた愛の慰めをもいただいているんです。御霊の交わりをいただいているんです。愛と憐れみ、愛情と憐れみがあなた方の中にはあるんですという実は意味なんだそうです。そうしますと私たちはこれがあるから、だからこの次の二節ができるという。私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてくださいということができる。ということはこの一節の条件はクリスチャンなら誰ば、だからクリスチャンであるならば二節は可能なんです。そう言ってるんです。で、私たちがどう疑問に思うと思うまいと関係なく、パウロはそれができるというのである。一致ができるというのです。ですから一致の条件を持っているのがクリスチャンだというふうに言うことができると思います。ここに面白いですね。あるあるある、ありありあり、そしてあるならと、これが既成の事実だとしてパウロは私たちに気づかさせています。で、この繰り返しっていうのは非常にパウロが強調していることです。つまり一致が本当に必要なんだ。これから教会が外側教会に対して敵対する者たちとの様々な思想的なもの、特にここではグノーシスと言われますが、その誤った教えとの戦いの中で何が必要なのかっていうと、一致が必要なんだよ。で、あなた方は一致できるんだよ。そうすると今年1年私たちはいろんな戦いがあるかもしれません。特に信仰の戦いにおいてもいろんな価値観が持っている人たちから攻撃を受けるかもしれません。しかしでも私たちは教会が一つ心で一致しているならばそれに耐えられるって言うんです。そうですね。信仰の一致がないところに私たちはその魂は養われることはありません。御言葉のこの一致があるときに私たちは大きな励ましを受け、そして外との戦いに向かっていくことができます。このところでパウロはこの命令がキリストによって励まし、キリストにある、あるいは慰めというふうにもここで言っていますね。キリストにあって励ましがある。この励ましっていう、先ほど言いましたあるんだよ、あるかないかじゃなくて私たちにあるんだよと言っていることは、キリストにある慰めということがキリストにあってある慰めであり、またこの愛の慰めも愛の励ましと言っています。それはまさに愛の慰めとはキリストの慰めであるという同じことを別の言い方をしているだけであります。そうするとキリスト者であるならばキリストにあって励ましがあるはずであります。キリストにあって励ましを受けている人はまさに御霊の交わりをいただいているからできるんですと言います。ですから愛情と憐れみもあるはずです。いや、あるのですという、そういう強調の言葉でもあります。ですからキリスト者であるということがどれほど、大切なことであるのか、そしてまたキリスト者であるということが同じ信仰をいただいて救いをいただいているということが、どんなに教会が外に向かって戦う時の力となるものなのか、それを伝えようとしています。そしてこの4つと同じようなキリスト者の性質について語ります。 パウロはこのそれほどに一致を保ってほしいと続けまして、この4つの命令を挙げていきます。何かというと、2節ですね、先ほどこれがあるならば次の命令があります。あなた方は一致を保つって言うんです。で、同じ愛の心を持てと命令します。心を合わせろと命じられます。そしてまた志を一つにしなさいという命令であります。これらは直訳していきますと、同じことを思うことによって私の喜びを満たしなさいというパウロの喜びを満たす、それは同じ心を持つことによって、で、同じ心というのがこの一致を保つこと、同じ愛の心を持つこと、心を合わせること、志を一つにすることであります。そうするとこういう命令ですから、つまりキリスト者であるならば、キリストを信じているならば、また同時にこれは一節から四つの命令を守り行うことができるはずだと言います。で、ここでじゃあこの一致って何の一致なのかなんですが、一致を保ちと言います。この一致を保ちっていうこの言葉は、同じことを思うという意味であります。また志を一つにするということも直訳しますと、一つのことを思うという意味であります。さらに同じ愛の心を持ちの愛はアガペであり、これは自己中心ではないということです。つまり自己中心という言葉は、これは踏破心という意味でこう訳されている言葉なんですが、ここのところで言われていること、結局一致っていうのは何かというと、同じ思いを持つこと、一つのことを思うこと、そしてキリストの愛によよる自己中心でないということ、つまり踏破心ではないということとなりますと、ここでじゃあ一致っていうのは何かというと、感情的に一致するということではなくて、同じ考え方、同じ見方をするっていう意味のようです。で、同じ感情を持つというと、これ難しいです。例えば私がね、まあ、皆さん、これは一つの例なんですが、私はどうしてもかぼちゃの煮たものが好きになれない。食べれますけど、でも同じ気持ちになってほしい、おいしいと思ってほしいって言って、これは無理ですよね。で、このことと同じで、同じ気持ちになるというのは、人間それぞれ生活の習慣やまた好みも違いますので、同じ感情を持つということはありえない。で、同じ気持ちになることを求めるということは、これは聖書が求めていることではありません。パウロが求めていることは、これは同じ考え方、見方が一致することを求めています。その意味です。つまりキリスト者としての私たちのあらゆる生活についての考え方を一致させなさいと言っています。これを一言で言うならば、キリスト教世界観のことです。では、キリスト教世界観とは何を基準にした考え方、見方なのかというならば、私たちの存在も含めて4つのことが基準になります。ちょっと心から離れますが、で、4つのこと、キリスト教世界観の4つのことって言いますと、1つは全てが神の創造物であるということです。私も含めて、つまり人間は万能ではないということです。限界があるものだということです。そして2つ目は人間が神の御前に堕落した存在だということです。これは人間は誇れない存在だということであります。そして三つ目が、そのためにキリストの贖いによる再創造が実現したということです。つまり私たちは堕落しているけれども、キリストのゆえに希望を持つことができる、それが許されているということであります。そして四番目が、神によって審判が下される再臨という終末があるということです。 これは正しいことが正しいと実行される、まさに私たちキリスト者には報いがあるという希望であります。この4つの点で物事を見る見方のことを言います。これをキリスト教世界観と言います。そうしますと、この世界は私のためにあるのではないこと、私のためだけにあるわけではないこと、そしてこの私は堕落している存在だけれども神の形に作られた尊いまた存在でもある。なぜならばキリストが身代わりとなって贖いをするほどに愛されたものであるからであります。ですから自分の行いや行動や能力によって自分を評価しないということです。これがキリスト教世界観の一つ。そして私たちはその不正なこの世に対して最終的に神イエス・キリストによる正義がこの地上に実現するという希望を持つことができる。決して諦める存在ではない。これがキリスト教世界観であります。で、この考え方見方に立ちますと、同じ見方考え方価値観に立ちますと、2章の3節です。何が出てきます？何事でも自己中心や虚栄からすることなくする。世界は私のためにどうなると自己中心になってしまうざるを得ません。でもそうじゃない、世界は神のために、神が作られたのであります。そして私の隣人も神の栄光を表すために存在されしているのであって、私のために、私が利用するために存在しているわけではありません。ですから何事でも自己中心や虚栄からすることはない。つまりそれは何かというと、続けて言いますね、それが減り下るということであります。この減り下りということは2章の8節を見ますと、この自分を卑しくするという言葉にも置き換えられる言葉であります。このようなことは実は自分を減り下らせる、つまり自分を卑しくするというのは、これは当時のギリシャの世界観では考えられないことです。なぜならば当時のギリシャの世界では、まさに自分を卑しくする、つまり減り下るってことは奴隷根性を連想させる言葉だからであります。態度だからであります。まさにそれは卑屈な、この卑劣なものとみなされていたからであります。でもパウロは教会のに集う私たち一人一人は内側を本当の意味で神の前に正しい見方、捉え方をするならば、このように減り下る、つまり自分を卑しくするということから始まるよというのであります。この減り下るっていうことはさらにどういうことかと言いますと、パウロは続けて言います。互い減り下って、形と減り下るということは、形として現れてくるのは互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいとあります。減り下るということは互いに人を自分よりも優れたものと思うことであり、また4節を見ますと、じゃあ自分よりも人を優れたものと思うということはどういうことかというと、自分のことだけでなく4節、他の人のことも顧みるということであります。そこにつながっていきます。そうすると減り下るということは自分のことだけではなくて他の人のことも顧みる、その姿が具体的には減り下るということであります。パウロはそのように進めています。このような自己吟味がまず大切なのであります。私たちは残念ながら自己吟味から始まるのではなくて他人吟味から始めてしまいます。それでは どのような戦いも自分の立場や自分の力量を知らないでは、相手をいくら分析しても相手を見つめても戦いには勝てないのであります。ましてやこの信仰の戦いにおいてはそうであります。私たちの戦い方はまず自己吟味であります。まず自分の内側が一致しているかどうか、それはそのためには私自分はキリスト者として何を基準にしているかどうかであります。もし自分ということをいつも基準にしているならば、教会の外側の敵と戦う備えができていないことになります。つまり教会の一致はできていないということになります。そして私たちはキリスト者が何よりも心に留めなければならないことは一致の基盤であります。その一致の基盤として五節、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい、それはキリストのうちにも見られるものですとパウロが進めていますように、イエス・キリストの模範に習うということですね。で、私たちは人と比較して実に歩むものであってはならないということも言っています。私たちはまず私たちが見つめるべき相手はイエス・キリストであります。私たちはキリストを前に置いて自分の歩みを見るべきだというのであります。しかもぜひ覚えていただきたいことは、あなた方の間でと言っている言葉であります。あなた方の間でそのような心構えでいなさいと言われている言葉であります。これは直訳していきますとこういう言葉の方が分かりやすいと思うんですが、このことをあなた方の間で思いなさい、それはキリストイエスにあっても、あ、いや、あったかからであると言っているわけであります。つまりあなた方の間でとありますから、教会ではこの思いを共有しなければならないと言っているわけであります。誰か一人だけが持っていればいいということではなくて、教会全体がこのパウロの勧めを共有するものでなければなりません。そうしなければ一致はありませんよ。そうしなければ教会の外との戦いの準備はできていないんですよということであります。そしてこの五節なんですが、この五節はあなた方の間ではそのような心構えでいなさい、それはキリストイエスのうちにも見られるものですという、先ほど言いましたこの五節は、実は六節以下のキリストは神の御姿である方なのにという、実はこれは初代教会からずっと言い伝えられてきた賛美、定型句になっているんじゃないかなと言われていますが、これに続くための導入の言葉が五節であります。しかしまた同時にこの五節は、この一節から四節を含めて六節のこの賛美、初代教会がしてきたこの告白とも言えるこの賛美が、ふさわしいんだよ、正しいんだよっていうことを進めるための実はつながりの言葉が、聖書がこの聖句が五節ともなっています。そうするとですね、ここで一節から四節に進めている一致なんですが、これはまさにキリストの減り下りを模範とせよという、その理由としても私たちをキリストに向けさせる言葉として五節があるわけですね。そしてキリスト初代教会において賛美のようにして歌われている、まあ告白されているこの六節以下のことが、私たちに本当に大切なキリストを前にするっていうのは、このキリストを私たちは心の内にいつも告白していようではありませんかっていうんです。それが六節からの言葉であります。 6節から10節です。これをもう一度やります。これは初代教会が告白して、そしてまさに賛美のようにして、いつも繰り返して言っていた、唱えていた言葉ではないかなと言われます。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためですと述べております。告白していきます。キリスト参加をパウロはここに引用しているわけであります。まさにキリストの受肉、十字架、昇天、栄光、栄華が歌われているわけであります。これは私たち教会がキリストを模範にすることが進められているわけであります。しかしそれだけではありません。このキリスト参加の中心は何かというと、キリストの救いの御業こそが、このへりくだり、時には教会の一致の基盤であると言っているのであります。そこに強調点があります。ここはですから、キリストの十字架の贖いに中心がある賛美であります。したがってキリストのへりくだりの模範と、ピリピの教会の一致の基盤であるキリストの食材の贖いの御業というものを思い起こさせようとしているのが、このパウロの意味、意図であります。と、私たちもやはりここに私たちの心一致の基準、基礎を持たなければなりません。つまり同じ主によって救われている、贖われている、キリスト者とされた、神様の恵みによってされたという、その告白が一つとなっていなければならないというのことをパウロは伝えるわけであります。これは本当に、ここの6節以降はまさに、詩でありますようです。ですから決して神学論文ではありません。ですから逆に言うと、この箇所だけでキリストの全てがまた分かった、伝えられていると思い込んでもならないところであります。ただ私たちが外の敵と戦うときに、イエスがキリストであるという、救い主であるという、そのことを否定する人たちと戦うときに、教会が備えなければならないものとして、ここの1節から4節があるんですよということです。その備えとして、この6節以降の告白、これがとても大切なんだと言っているわけであります。この6節から11節までは大きく2つに分けます。で、1つは6節と8節、そしてあと後半9節から10節、11節です。前半はキリストの受肉、受難、そして後半はキリストの栄光というふうに歌われていきます。そして前半では、またもう一方では、キリストが主題中心で主語でありますが、キリストの主体的なこのへりくだりが描かれていきます。しかし後半は神が主語になります。そして父なる神が御子イエスキリストに成した贖いの技がここで強調されます。ですからイエスキリストが十字架について私たちの救い主となられたということは、神ご自身のご計画であり、御旨である、ただ単に子なるイエス・キリストの愛によるということだけの、そういう一辺倒なものではなくて、神ご自身がそれを計画し、そしてイエス・キリストを通して実行された神の御旨なんだ ということが中心になっています。私たちがキリスト者であるということは、これはとんでもなく大きな恵みの中に私たちが入れられているんだということを知らなければなりません。そしたらただ単に入れられているということだけではなくって、イエス・キリストが減り下られた時に、人となって減り下られた時に、イエス・キリストは神によって栄光に変えられていくと、神はその減り下ったものをそのままにはしておかれないお方だということも同時にメッセージしています。ですから私たちがイエス・キリストを模範とすることに何の躊躇する必要はないのであります。イエス・キリストを模範として、そして自らを減り下り、卑しいものとして蔑まれていたとしても、それで終わらないっていうんです。神は高く上げてください。私はこの一年またキリスト者であるということで、さまざまな戦い、またぐっと忍耐しなければならない事柄っていうのがあるかと思います。でもそのキリスト者であるからということのための減り下り忍耐は、必ずキリストが挙げられたように私たちも挙げられるんです、報いをいただくんですっていう、そのメッセージにもまたなっているわけであります。キリストの十字架の死ゆえに、その減り下り謙卑が私たちにはできるはずであります。そしてその減り下ったならば、減り下って癒しめられているかのように見えても、それは素晴らしい栄光への始まりなんだ、その約束をいただくことなんだというふうに、こうパウロは叫ぶわけであります。このキリストの減り下りは、6節で捨てることができないとは考えないことだと言っています。で、捨てることができないとは考えないとはどういうことかと言いますと、自分を無にすることだと言います。じゃあ自分を無にするってどういうことなのか、キリストの姿から言いますと、使えるものの姿をとる。そうしますとね、自分のを減り下るってことは自分を捨てることであり、そして自分を捨てることは自分を無にすること、自分を無にするということは人に使えることだと言っています。確かにそうですね。私たちは自分を無にしなければ人に使えることできません。使いさせたくてはと思っても、自分はその人のために役立つものになる、また役立ってもらうということは、これは自分を捨てることであります。で、それをキリストはなされたわけであります。しかもそのキリストは罪人に使えることによってご自分を無にし使えたというのです。その模範を私たちキリスト者は見つめていなさいというのであります。あるべきでないお方が、あるべきでない姿を、つまり人間と同じようになられ、そして肉を取られ、罪人に使えるものとなられた。これがイエス・キリストが人となられた時、神であることをやめたわけではありません。神でありながら人に使えるものとなったということですから、これは余計に大変なことだと私なんか考えます。もうそういう自分のプライドとか、その立場だとか全くこう忘れちゃってね、もう時々私たち夫婦で言うんです。どっちが先にわけが分かんなくなるかね、先に地方になった方が勝ちだねなんていう夫婦で言ってるんですが、決してそういうことではないんです。 わけが分かんなくなるという意味じゃないんです。キリストが神でなくなるってことじゃないんです。神でありながら人となって罪人に仕えたっていうことなんです。それがへりくだりっていうことであります。このことを私たちは覚えます。で、その準備が一人一人ができた時に教会はそこで一つとなる。それで一つとなった時に、なぜ一つとなる必要があるのか、いや、なった時に11節、すべての口はイエス・キリストは主であると告白して父なる神が褒めたたえられるためですと言っています。で、ここでですね、主であるって言って、この主って言った場合は、これは確かに私たちキリスト者にとって主であると告白します。しかしここで言っている言葉、この主というこの言葉は、この前後を見ていきますとね、地もつ、あれですね、地にあるもの、地の下にあるものでしょ、地の上、天にあるもの、地の、地にあるもの、地の下にあるもの、全てが膝をかがめって言っていますから、これはクリスチャンだけが主と認めるっていう意味じゃないですね。クリスチャンでない人たちも含めて全世界です。またはここでは全宇宙って言ったらいいでしょうか。いや、霊的な世界も含めて主であると告白することになります。また告白させることになります。私たちはまさに教会、この告白が教会の外にある敵、つまりイエス・キリストが主であることを否定する人たちに対して神を証しする戦いにおいて勝利する人となれるというんです。私たちはこのお言葉において勝利するものとなることができること、私たちはどうも一致となると、感情や気持ちが一つになって一致だと考えがちですが、聖書はそう言っていません。キリストについて、神について、自分について、聖書がどう言っているかということを共有することであります。その見方や考え方を一つにすることであります。そうして初めて一致します。その一致が外の教会の外の敵に対しても勝利をもたらすものであります。その勝利とは、全ての人の口がイエスは主であると告白させる、つまり証しすることになると言っているわけであります。私たちはこの地上生活生きている限り、今年1年も本当に微力なものですけれども、人々に仕えることによって自分を無にして、そしてお仕えすることによって希望をその中で持ち続けて、一致を保つキリストの証をしていくものでありたいと願うのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、あなたの慈しみと恵みを私たちはいただいているものであるという、パウロのその前提から始まりまして、私たちはややもしますと一致がないとか、またはバラバラであるとか嘆いてしまいます。しかし主よ、本当にパウロは私たちに教会が一つとなる前提としてのものを持っていること、キリスト者として与えられていることを私たちに教えてくださいました。ならば私たちは互いに仕え合い、信仰を同じくして一致を持って外の敵に戦うことができるはずであります。どうかまず自己吟味から始まりますこの信仰の一致を、どうぞ豊かに私たちが養い育てていくことができますように、神様導き支えてください。私たちはただいまから主の晩餐に預かろうとしております。私たちのためにあなたが何を成してくださったかを もう一度確認するそのような時を持とうとしております。どうかそのために私たちはまず自己吟味をいたします。そして主にある兄弟姉妹としてあなたの救いをいただいた者としての一致を主の晩餐を共にすることによって確認し合おうとしております。主よ、そういう証をあなたが祝福してくださいますようにお願いいたします。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。